今日は出エジプト記の38章21節から31節までです。出エジプト記38章21節から31節。幕屋、すなわち証の幕屋の記録は次の通りである。これはモーセの命令によって調べたもの。祭司アロンの子イタマルの下でのレビ人の奉仕である。ユダ部族のフルの子でありウリの子ベツアルエルは主がモーセに命じられたことをことごとく行った。彼と共にダン部族のアヒサマクの子オホリアブがいた。彼は彫刻をし設計をする者、また青色紫色黄色のより糸や天布で刺繍をする者であった。仕事すなわち聖女のあらゆる仕事のために用いられたすべての金は奉献物の金であるが、聖女のシェケルで29タラント730シェケルであった。回収のうちの登録されたものによる銀は聖女のシェケルで100タラント1775シェケルであった。これは一人当たり1ベカ、すなわち聖女のシェケルの半シェケルであって、すべて20歳以上で登録されたものが60万3550人であったからである。聖女の台座と垂れ幕の台座とを鋳造するために用いた銀は100タラントであった。すなわち1個の台座に1タラント、100の台座に100タラントであった。また1775シェケルで彼は柱の鍵を作り、柱の頭をかぶせ、柱に帯輪を巻きつけた。奉献物の聖堂は70タラント2400シェケルであった。これを用いて彼は会見の天幕の入り口の台座、聖堂の祭壇と、それにつく聖堂の格子、および祭壇のすべての用具を作った。また、庭の周りの台座、庭の門の台座、および幕屋のすべての釘と、庭の周りのすべての釘を作った。アーメン。今日の箇所は、この、ウリの子ベツアルエルや、またアヒサマクの子オホリアブ、また、その配下にいる主から知恵が与えられた、働き人たちの手による、その幕屋の奉仕の、幕屋建造のそれらのすべての棚卸しといいますか、チェックにあたる箇所でして、でそれでまず、このすべての幕屋の建造物が、こうして完成したことをまず報告ですね。22節の方を見ますと、ウリの子ベツアルエルは主がモーセに命じられたことをことごとく行ったとあります。主から命じられたことをことごとく行いました。またこのすべて幕屋の建造物は生徒たちのイスラエルの民の捧げ物によりましたけれども、でそれらすべてがですね、そのすべての捧げ物がこうして正確に測られて、何シェケル何タラントということが正確に測られて、そしてそれらすべてをですね使い尽くしたんです。 これもまた本当に不思議なことなんですけども、イスラエルの民の捧げ物、生徒たちの捧げ物がいくらかなんてあらかじめわからないものです。なぜなら彼らは自ら進んで喜んで捧げるものですから。だからあらかじめいくらいくら払いますということは申告していないはずなんですね。でそれで結局、金が集まったのが、29タレント730シェケル、これはおよそ1トンですね。合計1トンです。でこれは主からですね、山で示された、方、金はこれこれに用いなさいと、例えば、会見の天幕のうちにある贖いの蓋、それ蓋は全部金で、鋳造され、またあのメノラも金ですね、あの食材です。それから、担ぎ棒は金でかぶせなければならないとありましたね。ですからそれらをですね、あらかじめ考えて見積もって、そうすると合計、何キログラムの金が必要だ。だからつきましては生徒たち、あなた方は、目標献金額をこれこれに設定して、でそれであなた方一人、そうすると計算すると一人頭いくらいくらの金が必要ですから、ぜひ捧げてくださいとか、そういったことを一切なかったんです。しなかったんです。にもかかわらず、必要な金がしっかりと集まり、しかもあり余るほどね、集められましたね。その余った分で何か変な装飾を施したりとか、そういったことは一切なかったんです。ベツアルエルは主がモーセに命じられたことをことごとく行いました。それ以上でもそれ以下でもなかったんです。例えば庭を作りなさいって言われて、庭は本当に質素なものです。ただ単に囲いの柿を幕屋で覆って、北に、東と、西の方には50キビと、北と南は100キビと、それの幕を張っただけ で、それでしかもその中には、旋盤とまた祭壇があるだけ。ベツアルエルはそれだけじゃ寂しいから、日本庭園みたいになんか、築山を作ってとか、獅子落としを導入してとか、そういったなんか生徒たちの余りの捧げ物で余計なものを作らなかったんです。ただ主から命じられた通りそのまんまことごとく行ったんです。生徒たちの捧げ物、それを過ぎることもまた減らすこともなく、その通りそのまま作ったんです。このように主の御用に足りる分を主は生徒たちの心を感動させ、捧げる心を起こさせて、そのようにして正確にその材料分だけ生徒たちの捧げをして、そしてある人は多く捧げ、ある人は少なく捧げました。もちろん神殿の納入の銀は、それは一人頭、半シャケルという、その決まり、そのような、調整、その額、決められた額はあったんですけども、しかし金や、また青銅、また幕屋のその幕とか布類、宝石類は、それは本当に、回収たちのその自由な捧げ物によりました。そしてそれは全てがですね、多すぎず少なすぎず、このように、主の御用に十分足りるぐらいに、捧げられたわけです。そして、レビ人たちも、その、必要以上に徴税したり集めなかったり、またもうこれは神殿の御用に十分足りるなと見たらそこでストップさせて、それ以上は、集めなかったんです。このイスラエルの民全部で、自ら進んで捧げる捧げ物としての金は、全部で1トンほどになりました。 つまりエジプトから彼らが隣人たちに脱出するときに、それぞれ隣のエジプト人から金銀宝石をそれぞれ求めなさい。でそれで求めて、そして元はといえばですね、エジプトという世に属する王国から分取ってきたものが生徒たちの財産となり、そして生徒たちの財産がこうして長らくイスラエル民族代々礼拝の道具として用いられる祭具となっていったわけです。私たちもまず世のものをですね、分取って、そしてその分取ったものによって私たちは御国のための財産となり、そして御国のための財産を主に喜んで捧げることによって、この主の永遠の奉仕に加わることになるわけです。25節から28節の方では銀についてその分量が書かれてあります。でこの銀に関してはですね、回収のうち、そのイスラエルの回収の全ての20歳以上の成人男子から、人口と調査をするときに、登録をするんですけども、ちなみにこの26節の60万3550人という数は、民数記1章に記されている第1回目の人口調査のあの数と一緒です。またイスラエル民族がエジプトから出てきた時、およそ男子60万人であったと数えた時も大体このぐらいの数字でしたけれども、20歳以上で登録された男子は聖女のシェケルで1人頭1米価、すなわち半シェケルを捧げることになっておりました。つまりイスラエルの男子全回収は全てこの主の宮の奉仕のために強制的に捧げたわけですね。それは彼らをあがなうためでした。あがなわれなければならなかったわけです。ですから この銀については、この一人頭ですね、半シェケル、ちなみに1シェケルは 11.4g ですから、半シェケルは 5.7g ですね、 5.7g の銀です。これは、額としてはそんなに高いものではないかもしれないんですが、しかしお金持ちでも、貧しい者でも、みんなたがわず、そのきっかり半シェケルを納めなければならないと、出エジプト記の30章の方に記されておりました。ちょっとその箇所、出エジプト記30章の12節から16節までをお読みします。主はモーセに告げて仰せられた。あなたがイスラエル人の登録のため人口調査をするとき、その登録にあたり各人は自分自身の贖い金を主に納めなければならない。これは彼らの登録によって彼らに災いが起こらないためである。登録される者は皆聖女のシェケルで半シェケルを払わなければならない。1シェケルは20ゲラであって、おのおの半シェケルを主への奉納物とする。20歳またそれ以上のもので登録される者は皆主にこの奉納物を納めなければならない。あなた方自身をあがなうために主に奉納物を納めるとき、富んだ者も半シェケルより多く払ってはならず、貧しい者もそれより少なく払ってはならない。イスラエル人から贖いの銀を受け取ったなら、それは会見の天幕のように当てる。これはあなた方自身の贖いのために主の前でイスラエル人のための記念となる。アーメン。このようにですね、贖い銀を支払わなければならない、銀は贖いを意味すると 言いましたけど、まあ、この16節にある通り、贖いの銀と書いてありますね。すなわち買い戻されるために支払う銀です。そして、これは、全イスラエルの男子、成人男子から徴収されるものであって、そしてその徴収されたものがですね、イスラエルの、イスラエル人のための贖いとなり、主の前でイスラエル人のための記念とされ、そしてその記念ずっと代々残るんですね。ですからこの荒野で、まあ、大部分が滅んでしまったイスラエル人男子でしたけれども、まあ、少なくとも彼らが強制的に捧げられたものがずっと代々この幕屋として用いられる金になっていったわけです。ですから献金のうちでですね、なんか嫌々ながら捧げた献金であったとしても、少なくともそれは主の宮の奉仕のために用いられて、そしてまあ少なくとも一人頭わずか 5.7g だけですけれども、しかしそれもしっかりと主の宮の奉仕に充てられるわけです。ですから献金は本当に大事です。まあ献金に限らずですね、賛美の奉仕やまた、食事の整えの奉仕とか、そうした捧げ物は本当に重要なものです。続いて聖堂の奉納物も、またこれもですね、人々が、自ら進んで捧げる奉納物です。で、聖堂は、合計すると70タラントありました。70タラントと2400シェケルですね。1タラントが34キログラムです。ですから 70×34kg 以上ですね。そしてこの聖堂に関しては、まあ、祭壇が、聖堂でかぶせられておりました。また祭壇に、置く格子および祭壇のすべての用具、また、庭の台座も聖堂で作られておりましたね。また幕屋のすべての釘、そのまた庭のすべての釘も聖堂で作られておりました。これらもまた生徒たちの捧げ物によって、作られたものです。ちなみにですね、まあ、銀の話に戻るんですけども、この一人頭半シェケルという銀、これは新約でも続いていたようです。マタイの福音書の17章の24節の方にですね、宮の納入金を集める人たちが、まあ、要するに神殿税を納めるのを徴収する人が、ペテロのところに来て、あなた方の先生、まあ、つまりイエス様は宮の納入金を納めないのですかと聞く場面がマタイ17章の方にありますけれども、ちょっと読んでみます。マタイ17章の24節から27節。また彼らがカペナウムに来た時、宮の納入金を集める人たちがペテロのところに来ていった。あなた方の先生は宮の納入金を納めないのですか。彼は納めますと言って家に入ると、先にイエスの方からこう言い出された。シモン、どう思いますか。世の王たちは誰から税や貢ぎを取り立てますか。自分の子供たちからですか。それとも他の人たちからですか。ペテロは、他の人たちからですと言うと、イエスは言われた。では子供たちにはその義務がないのです。しかし彼らにつまずきを与えないために、湖に行って釣りをして、最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けると捨てる一枚が見つかるから、それを取って私とあなたとの分として納めなさい。アメン。宮の納入金、まあ、すなわち神殿税 まあ、一人頭半シェケルですね。ちなみにこの、宮の納入金、これはですね、直訳すると2ドグラマ、まあ、2ドグラマは、2デナリに相当し、で1デナリが要するに半シェケルに相当します。つまり、まあ、2ドグラマが半シェケルに相当しますので、ですから、このペテロが魚釣りをしてスタテル1枚が見つかった、このスタテル1枚は、1シェケル、つまり2人分の宮の納入金になります。でこの本来イエス様はですね、またイエス様、子供たちは神の国の子供たち、つまりイエス様に限らず神の国の子供とされた者たちは、強制的な徴税という形ではなく、むしろ自由の子たちですから、捧げ物も本来自由に捧げるべきであり、ですから強制的に宮の納入金として納める必要は本来ないはずなんですが、でも人々のつまずきとならないために、主はこうして捧げるべきこの金額も税金もしっかりと主は備えてくださるんですね。まあ、スタテル1枚、合計すると4デナリー、まあ、労働者は 4日分の給料、まあ、さほど、まあ、安くはないですけど、しかし高くもない金額ではあるんですが、しかしそのような金額さえも主はですね、備えてくださる力を皆さんに与えてくださいます。私たちは今や神の子供とされた者たち、自由の子ですから、ですから捧げ物も自由にするべきです。そして一人一人いやいやながらでなく、自ら進んで捧げる、その奉仕を主は喜んでくださいます。そして主はですね、そのような自由な捧げ物を、生徒たちの自由な捧げ物をトータルすると、神の宮に十分必要な分が備えられるんです。少なくもなく多くもない。そして神の働き人たちは主から示された通り、ね、ベツアルエルは主がモーセに命じられたことをことごとく行いました。それを過ぎることもせず、また少ないこともせず、主が示された通りに行いました。私たちも主が示された通り捧げるべきであり、また主が示された通りに物を作るのであれば作り、あるいは捧げるのであれば捧げて、あるいは主の奉仕をする、例えば机を、10個、待合室から礼拝堂に運ぶのであれば10個以上でも以下でもない10個きちっと運ぶという、その捧げを、奉仕をするべきです。どうか主に忠実に捧げて、主に忠実にこのような奉仕をして、そうして永遠に残る記念を主の御前に捧げていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、こうしてこのベツアルエル、また働き人たちは主に示された通りそのまま行いました。そして生徒たちの捧げ物によって構成されるこの全ての祭具のそのもとは、本当に生徒たちの自由な捧げ物、また、神殿税として徴税されるもの、2種類ありましたけれども、しかしそれら全てをトータルすれば主の宮に十分にできる奉仕が与えられたことを覚えます。主よ、どうか私たちも本当に一人一人が各々自由な心を持って主に捧げ、主に奉仕し、そして永遠の記念に残るあなたのための奉仕をそれぞれが成していくことができますように、主よ、どうか助けてください。私たちには不足がないというこの保証が与えられていることを感謝いたします。神殿に納める、しかも本来納める必要のないお金でさえも、主よ、あなたは人々のつまずきにならぬようにと、魚の口の中を開けて、そのような本当にユニークな形で 必要を満たしてくださる獅子を与えてくださったことを言いました。主を感謝いたします。私たちは本当に不足きたらされることはなく、人々のつまずきとなるようなことをすることもなく、あなたにあってしっかりと養われ、また捧げるべきものもあなたが備えてくださる恵みを感謝いたします。どうかこの一日、主よ、今日は特に受難日です。この一日の生徒たちのそれぞれの奉仕、あなたに対する賛美の捧げ物、唇の捧げ物、奉仕の捧げ物、それらすべてを清く整え用いてください。今日もあなたの御前に永遠に残る記念の務めをなすことができる私たちでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。